藤さん、
はい、
お便りを結構頂戴しているので、
はい、
だだっとご紹介をして、
はい、
まあ、お便りについてお話しできたらいいなと思ってるんですけど、
はいはい、なんかすごい久しぶりなんですけど。
そうなんですよ、すいません、ちょっと出張続きで、
そうですよね、
結構飛び回ってまして、
私ヤマピーさんとお話しするのも久しぶりですよね
そうかね、
うん
うん、
やっぱ忙しいですもんね、
ちょっと ね、
そうね、
バタバタしてて、
うん、すごいなんか久しぶり
で、ちょっ
とお便りって言われてもなんかちょっと私対応できるかどうか分かんないぐらい久しぶりなんだけどあ、すごい頭使ってないんだけど最近大丈夫かな。
いや、じゃあ別にいつもこのポッドキャストで頭使ってないでしょ。
めっちゃ使ってるよ。
本当。
1秒間に100文字ぐらい計算してるけど。
あ、本当。
うん、
なんかね、伊藤さんポッドキャストもあれですけど、
うん、
オーディブルの方がガンガン進んでて、
うん、
もう読書に多忙で私と会話してくれないという噂もあって、
いやいやいや、ヤマピーさんが忙しいからですよ。
見るたんびにずっとイヤホンしてるっていう。
私がいつもおはようございますって言ったらすごい忙しそうな顔してるから、あ、ちょっとこれあんま話しかけない方がいいかなとか思ったりしたり
とかそんなことないですよ。
そう、
じゃあ久しぶりですけど始めていきますか。
不安でしょうがない
おじさん二人ノーウェイトゥーセイ生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん2人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやってます、
はい、
おじさん2人ノルウェー同棲生活のヤマピーです。
伊藤です。
ということで、
初めましてっていう人かもいたりとか。
あ、そうそうそう、
久しぶりですっていう人も多いんじゃないですか。
まあ僕らのポッドキャスト上げるのが久しぶりだからね。
まあまあ、さっきの話戻っちゃうけどね、
うん、この間あれをあげましたけど、なんだっけ、
パキちゃんとジャスミンさんのね、
なれそめ音色、
音色、そ
うですね、はい、ということでね、あげましたけど、はい、
はい、
で早速なんですけど、
はい、
お便りを頂戴してます、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お便り来てるんですね。
はい、デンハーグのカズさんです。
あ、カズ様大好き、
お帰りなさいませ。
あ、お帰りなさい、
はい
はい、
私は35年ヨーロッパに住んでますが、
はい、
スリに会ったことは一度もありません、
うん、
自慢といえば自慢です、
うんうん、
秘策は7つ書いていただいているんですけど、
はい、
1、ロンドン、パリ、ローマ、バルセロナみたいな絶対に危ない都会に行くときはなるべく汚い格好をしていく、
うんうん、
2、ブランド物は持っていかない、
うん、
3、財布は使わない、
うん、
昔はお札やコインを小さいジップロックの袋に入れてズボンのポケットに入れてました、
うん、
今はお金持たないでカードかスマホ決済と、
うん、
4、バッグはできるだけ使わない、エコバッグとかスーパーの買い物袋を使う、
うん、
5、ボディーバッグを使うときは前にバッグ本体が来るように肩にかけて、
うん、
冬ならその上から上着を着込む、
うんうん、
6、人を見たら泥棒だと思う、話しかけてくる人は絶対無視、人と目線を視線を合わせない、
うん、
7、私は使いませんがパートナーは首からかけるタイプのポシェットタイプのポシェットにスマホ現金カードを入れています、
うん、
エミリー・イン・パリスの登場人物みたいな格好してパリを歩きたい気持ちはわかるけど、かもられないためにはみすぼらしい格好をしてた方が安全ですよということで。
わかる、
はい、
ちょっと上からいきましょう。
はい、
はい、35年住んでるのは知ってます、
はい、
っていうところと、これすごいですね、で
日本より長く住んでるってことだもんね。
そうって言ってましたしね、
うんうんうん、
スリに会ったこと一度もないっていうのはまたすごいなって、
でもちょっとカズさんがさ汚い格好をしていくって想像できない
ん
です
けど、うん、私もそれができないんだけど、
ポッドキャストでさ、うん、絶対襟付きのシャツ着るとか言ってたしさ、
そうなんかめっちゃおしゃれなイメージの方が強いんだけど
それが本当ってちょっとしまったけど、4年の T シャツで街を歩けるのかっていう
ないけど、オランダでも難しいよね。
っていうかそうね、ぶっちゃけロンドン、パリ、ローマ、バルセロナ
プラスオランダだよね、
比べてアムステルダムが安全なのかっていうのもクエスチョンマークだけど、
私もちょっと言えないけど、
なんとなく
そこは不安要素は強いんだけどね、
うんうんうん、
結構なんか道端倒れてる人よく見ます、
うん、
見ましたって感じなんですけど、
なんかねアムステルダムはパッと見、
うんうんうん、
ロンドンよりかは危なそうな感じはするんだけど、
ね、
うん、
でまあデンハーグはすごい綺麗だし、まあまあまあね、安全だから、
まあ、街もちっちゃいしね、
うん、安全だなっていうのは分かるから、
はい、
なんでそうね、なるべく汚い格好をしていくっていうのはこれもそうね、だと思う
だと思いますね。ちょっとねその、まあ、伊藤さんは常時汚い格好はされてるんですけど、
みそばらしい格好ね、ちょっと言い換えて、
みそばらしい格好ね、してるんですけど、私出張とかであるんで、
あスーツだもんね。
そうスーツなんでやっぱロンドンとかは、もうパリッとしちゃうかも。あとは何、どんな服を着てても、何気品が出ちゃうのかしら、
オーラがね、
オーラがね、
輝いてるからね、知らんけどっていう、この4つだけちょっと明確な違いをちょっとずつ僕思ったことだけ今パッと言っていいですか、
言って言って、
一番きらびやかなのがやっぱパリなんですよ、別格なんですよ、歩いてても、
この4つの街のこと、
でやっぱここはおしゃれしたいっていう気持ちがすごい分かる都市なのね、ただめちゃめちゃ危ないっていうのは何度も分かるんですよここ、で最近ロンドン行きますけど、ロンドンは僕の印象だと、なんかパンクな感じだったりジーパンだったりみたいな感じの、ラフな格好でも全然通用するっていう、で多分この中で一番移民が多いのはロンドンなんじゃないのって思うような、あと植民地の兼ね合いでインド系とかもすごい多いし、だここは多分汚い格好とか学生みたいな格好していけるような気がするし、行ってるかなみたいな。でローマも同じで、一応そのコレクションたるものあると思うんですけど、そんなにここも気にしなくていいかなって。であったかいじゃんローマとバルセロナに関しては、だから肌出せるっていうところも、まあ、他の2つに比べてあったかいからっていうのがあって、そんなに気を使わなくていいかなって確かに思うところかな。
でもね僕ね ロンドンは、人一倍なんだろう服装で人を見るので、みすぼらしい格好をしていった場合に、例えばレストランに入るとか、ホテルいいところのホテル取ってるとかだと、結構厳しい気がする。
ああ確かにね、この4つの中で厳しいランクでいったらロンドンが一番厳しい気がする、
服装で結構人を見るし、でその見立てた服装で、なんか対応が違ったりするのもロンドンな気がする。
確かに、明確に差別してきそうなのもロンドンな気がする。他ローマとかバルセロナとかに至っては、みそばらしい格好してても何も思わないような人たちだと思うのね、もともとちょっと貧しい方のエリアだったような気もするし、他の2つに比べるよね、
あと、まあ、圧倒的にロンドンはビジネス目的での人が多いので、
スーツの人多いよね、でパリもスーツっていうよりもパリ何ピシッとしてる
何しょうもない
パリッとしてる人が多いよね。
パリは色使いが綺麗。ロンドンは、ノルウェーと違うのは冬場でも、ダウンジャケットを着ずに、ウールのコートを着たりする人が多い。あ、
そういう人いるね。
ローマは知らない。バルセロナは、もうちょっとチャランチャランとしてるかな。
ダウンのそれこそノースフェイスって感じのイメージが強かったりとか、あと、まあ、ロンドンもそうだけどサッカー系のイメージが強いから、何サカユニサッカーユニフォームとかで歩いてる人たちが多いのがロンドンローマバルセロナみたいなイメージかなみたいな感じだよね。
そうね、
2番グロス、ブランド品は持ってかない、もう絶対そうだと思います。
それはそうだと思います、はい。ロンドンは意外とルイ・ヴィトン のカバン持ってる人多かったけど、
あ、本当、
女性はね、
3番いきましょう、財布は使わない、これそうね、
これ最近でも財布
いらない、
使ってる人いない、見ないので、基本的には、まあ、カードかスマホの決済っていう、スマホ決済が多いかな、
そう、ね、
っていう気がします。地下鉄もスマホで乗れるし ね
全部楽だよね、今の時代はね、なんでまあスマホだけで、これはまあすごいそうおっしゃる、そうですねっていう感じ、
でバッグはできるだけ使わない、これエコバッグとか、まあ、スーパーの買い物袋を使うっていうのは、これも分かるっちゃ分かる。
私もエコバッグで歩いてるんですよね、野島小島電気のやつをまだに使ってるんですけど、日本から持ってきて、使ってるけど、パスポートをどうしても初日と帰る日は持ってかないといけない兼ね合いで、前に抱えちゃってるんですよね、まあ、そこはちょっと注意しないといけないかな。なんでまあ前回話しているように肌にくっつくタイプ、服の中に入れるタイプっていうのはいいのかな。
パリはすごい気をつけるけど、ロンドンは あんま気をつけた気がしないな。なんかロンドンは東京並みに歩いてる気がする、
うん、あそこはもう東京だと思いますよ、
うんうん、
なんだろうな、ロンドンとパリってこれよく話してますけれど、
うんう
ん、あなんか街並みは確実にロンドンの方が華やかだし、
うん、
あの何新しい場所も多いし美味しそうな店も多いんだけれど、うん、僕の心はなぜかパリの方がぐっと引きつけられるのね。
あ、はいはいはい、
街並みも古いからなのか、うん、なんだろう、新しいものを好きなのにもかかわらずパリの方がぐっと来るみたいな街並みだから、ロンドンはもうさっき山 P さん言った通り東京感がすごい強い、
うんうん、僕はあのよくよく考えたらロンドン最近観光で行ってないので、
うんうん、
ビジネスなので、そうするとまあ行く場所決まってるし、
うん、
であのボンドストリートを観光客ずらして歩いたりとかしないので、
うん
うん、でホテルももう去年の年末あってからは、
うん、変えてる、
シティの方には泊まらないので、
あ、そうね、
うん、
あそこもまあ観光はたくさんできるんだけどね、まあ、美術館博物館多いんだけど、うん、
でも地下鉄便利だからさ、うん、別にちょっと郊外のホテルとかの方が安いし、
うん、
安全そうだし、
うん、そうだね、
うん、
まあ、困らないよね、
困んないなと思って、
パリは本当に真ん中中心部にいないと時間かかるわっていうイメージは強いけどね、
うん、
まあ、そこはまあケースバイケースかもしれないけど、
はい
はい、次
で5番目、ボディバッグ使ってたけどあの前にやってたのにすられたのが伊藤さん。
そうなんですよね、うん、でこれ、まあ、確かに修学旅行とかで言われてたことに、そこから上で上着を、うん、まあ、カズさんおっしゃっていただいてる通り、うん、上着を着込むっていうのが一番本当に正解なんだよね、
うん、
でそこまでするのが本当は良くてっていうのが、
ね、やっぱさ伊藤さん物が多いんだよね。
そうね、
持ち運ぶものがね、
うん、
だからなんかポケットとか薄いポシェットとかで、
うん、
終わらせられるぐらいが本当はいいんだけど、
本当はいいんだけど、
うん、やっぱカメラとか入れたりとか、
リップクリームは持ちたいし、うん、ちょっとした化粧用品的なものは持っちゃうし、
うん、
だパンパンになっちゃうわなっていうのはあるんですけど、う
ん、なんかねハンドタオルとかも結構かさばるし
必ず持っちゃうし ね、
なんかねボディバッグがねパンパンなのよいつも伊藤さん。
そうなんですよね、あそこにエコバッグとか入れてたりするしね、
うんうんうん、
まあそうなんですよ
と、ね、いうことでね、
まあ、ちょっと物減らせてるとかなってことですかね、まあ、で6、はい、
人見たら泥棒だと思う、うん、まあそうね、
これはですね、ヤマピーさんの事例を挙げたっていいですか、
うんうんうん、
普通になんか声かけられてた時に、
うん、
何でしたっけ、裏口から出ちゃったんだよね、うん、スーパーでね、裏口から出たらなんか日本語で話しかけてくる何人かわからない人
がいて、あ、そう、ね、
でヤマピーさん普通に声かけられて普通になんか対応してたから、危ない危ない危ないって言って僕はひたすら日本語で危ないって言ってそのままあんなに無視して歩いてたらヤマピーさんが後ろついてきてくれたっていう、
あれイタリアだっけ、
イタリアかな、
イタリアでね、そうね、なんかさ
あんなやつ絶対危ないじゃんと思って、日本語話しかけてくるいかにもって感じのやつなのにとか言って、
なんかさ、ま
あ、優しさ出たなと思って、
あの日本だとそんな優しくないんだけどさ、
うん、
なんか丁寧な日本人像ってあるじゃん、その、
うんうん、
礼儀正しいとか、うんうん、丁寧とか、うんうん、人当たりがいいとか、
うん、
そういったイメージを崩したくないのよ、
うん、あ、そうね、うん、重要だと思うよ、
うん、もうなんだよ、なんかアジア人他の中国人とか韓国人と変わらずなんか結構そっけねえなみたいな風に日本人が思われるのがすごく嫌で、
ツイッターに書かれたら嫌だからね、っていうかもしれないけどもうあれはね確実危なかったから日本語で危ないって大きい声で言って通りまで出たけどねひとまず、そうしたら巻いたからね、巻いたぜと思って
びっくりしちゃった、なんか危ないって言われてさ、うん、危ない気になったからなんか危ないって言われなかったら
、うん、
危なくなかったかもしれない、
そう危なくないと思うよ、危なくないし悪い人じゃないかもしれないけれど確実に日本語でいきなりこんにちはみたいな感じで話しかけられたからこいつやばいやばいやばいと思って
嬉しいってなっちゃうんだよ ね、
ね、
う
ん、まあ分からんでもない
ところですね、ノルウェーで絶対日本語で喋られることないので、
あのね、うん、それは久しぶりの日本語って思っちゃうからね、
はい、逆に日本人以上に日本語に反応しちゃうかも、日本人っていうか日本から来た観光客以上に日本語に反応しちゃうかも、
うん、あ、そうなのよ、うん、そう、ヤマピーさんのすごい特性の一個として、うん、街中普通に歩いてると日本語が聞こえると、日本語聞こえたんだけどって言ってキョロキョロ喜ぶのね、
そうそう、
やっぱまあノルウェー長いからそうなっちゃうんだろうなって思うよっぽど日本語に恋しいんだろうなって思って、
ね、
いや普通にそれってなんか何ポッドキャストとかでも聞けるしっていうところとはまた違うらしくて、
うん、
こう街中でパッと聞こえた瞬間のあの笑顔をみんなに見せてあげたいぐらい すごい喜んで日本語聞こえた日本語聞こえたって言ってちょっともう聞こえちゃうじゃん相手日本人いるかもしれないって思ってっていうところでこっちが怯えちゃったみたいな
ね。で私は使いませんがポシェットってポシェットタイプ、
あそうね、これもう肌に入れれるタイプだったら本当にいいと思うんだよね、うん、
伊藤さんがねいつも朝食会場で使ってるポシェットがすごいいいなと思ってて、うんうん、あれもう携帯入れて、うん、カード1枚入るか入らないかで、うん、あれで行動して、うん、でなんだろう肌着の上につけて、うん、でシャツとか羽織ったらもうダブダブの大きめのシャツとか羽織ったらさもう手ぶらで歩いてる風にしか見えないからさ、
そうだね、それは多分取られないかなとは思うけれど、うんうん、どうしてもバッグ持ちたいのよね、いろいろね、おしゃれとして、
ね、
おしゃれとしてじゃないんですよ、エコバッグ入れたりとかお水入れたいとかあったりするんで
なんかねあの伊藤さん物持ちたがるよね、
うん、あこれさ、うん、なんだろう旅行者あるあるなのか聞きたいんだけど、うんうん、あのカズさんとかはどうなんだろう、あのお水、
うんうんうん、
でみんな持ち歩くのかなみたいな、そんな真面目に観光してないからいらないのかな、
あのねそんななんかね、うん、伊藤さんみたいに、うん、あのフルマラソン走りますみたいな、うん、タイムキーピングしながら、うん、観光する人いないと思う、で、うん、喉渇いたらカフェ行くとかトイレ行きたくなったらカフェ行こうぜみたいな、
もうカフェでさ30分20分とか取られるの痛いじゃんと思っちゃうから、うんまあ、トイレだったらしゃあないのねとか、まあ、どっかのスーパーの中のトイレは使ったりするし、うんまあ、お昼の時間で必ずトイレ行ったりするから、うんまあ、それで済ますんだけれど、うん、あとコーヒーとか、 なんか足が疲れたから、うん、ちょっとカフェで休んで何かを飲むってことはもうしないのね、時間がもったいないし、うん、お金ももったいないしって思うから、でノルウェーとかに至っては、まあ、YouTube 上げてますけど水道水飲めるから常に持ち歩くわけですよ、う
んうん、なるほどね、
うんうん、っていう風にやるから、あれも本当邪魔でしょうがないなって思うけれど、水はどうしても飲みたいから観光すごい駆け足で回ってるから、
うん
うん、あれは結構大きい、何500ミリリットル以上のやつを持ってんですよ実は、
はいはいはい、
持ち歩いてるから結構しんどいんだよね、うん、
あれペットボトルの、うん、なんかその水筒じゃなくて、うん、あのパウチのさ、うん、袋状の水筒にしたらもうちょっと整理できるかも、荷物、
うん、あそれってどうやって入れたりするの、
でストローからがヒューって出てきて、うん、それで水分補給しながら、
待ってそんな観光客大丈夫
大丈夫かな、
その観光客大丈夫ってならない、い
やでももう伊藤さんの観光の仕方さ、うん、ほぼほぼアスリート寄りだから
ね、もう分単位で移動してる、秒単位で移動しようからさ、まあね、うん、そうですよ ね、
ねでエミリー・イン・パリスの登場人物みたいな格好してって、エミリー・イン・パリスってご存知でした、
知らなくてですね、うん、今ちょっと私 YouTube 上げてますけど、パリパスっていうのがパリで観光めっちゃできるっていうパスがあるんですよ、うんうんうんうん、でそれにミュージアムパスが入ってるんですけど、
はい、
そのパリパスの中にエミリー・イン・パリスを楽しめるツアーみたいな、うん、類似したなんか観光地、何かロケ地、
映画かなんか
ドラマ、ネットフリックスかなんかだったんだけど、の観光地を回るガイドツアーみたいなのがあって、うんうんうん、それ結構な値段するんですけど、うん、そこをぐるって回れるツアーがあって、初めてその時知って、で
うん、
あ有名なんだなみたいな、
へえ、じゃ結構キラキラして歩くっていう感じのドラマなんだね、
ドラマ、
うん、まあまあまあそういう風な格好して歩きたいっていうのは分からんでもないし、
ヤマピーさんはどちらかといえばあれですよね、うんうん、プラダを着た悪魔のアンサフウェイの格好したい
タイプですよ、アンハサウェイね、そう私アンハサウェイだと思う、
わかる、うん、すごい憧れがあるから、うん、アンハサウェイ寄りだなって思って、うん、噛んじゃったけど今アンハサウェイ寄りだ、
アンハサウェイね、
アンハサウェイね、
うん、
3寄りですよね、
そうですそうです、うん、あの黒のワンピは超可愛いと思って、
うんうん、ヤンバピーさんどうしてもそれを意識しちゃってるから、はい、多分エミリー・イン・パリスっていうよりもそっち寄りな気がするから気をつけて私からの言葉は気をつけてなんだけど、うん、
プラダとかは着ないけどね、
着ないけど、
なんかねあのやっぱり中国の方、
うん、
まあ、香港のお金持ちとかシンガポールのお金持ちなのかもしれないけど、
うんうん、
は結構もう全身ルイ・ヴィトンだみたいな人とかさ、
うんうん、そうね、
多いから、
うん
うん、そういう人狙われるのかな、
狙われるでしょう、ね、僕ちょっとその一個話ちょっと脱線しちゃいますけど、
うんうんうん、
あのミラノに行った時に、うん、アウトレット行ったんですよ、
はいはいはい、
ミラノのアウトレットがブランド品ばっかなんですけど、うん、イタリアのブランドから、まあ、世界中のブランドがあるんですけれど、
うんうんうん、
ほぼほぼアジア人で、
あだよね、うん、
その多分日本語の振りとかもあったりするんです、振りってか何 案内とかもあったりするんだけれど、うんうんうん、日本人よりも今確実に韓国と中国の方が多いのね。中国のところの方が多くて、日本人の方がすごい少ないなって思ったのよ、
うんうんうん、
で街中っていうか、そのアウトレットの中はそのヨーロッパの人もいるけど、うん、一部日本人も一部、うん、もう本当に多いのは中国韓国。
まあそうだよね。であの人たちっていうか、まあ、中国の人とか韓国の人とかさ結構ブランドものだって分かるものが好きじゃない。
あ、そうなんだ。
うん、
まあ憧れあるよね。
あれ、うん、まあヴィトンとかのバッグだったらみんな持ってるけど、
うん、
もうなんかグッチのマークとかさ、
うん、
シャネルのマーク、シャネルは知らないけど、
うんうん、
なんかそのマーク好きじゃん。
ああ、
だからもう
ロゴ。ああ、なるほどね。
うん、
言い換えるとさ、うん、あの、まあ、なんだろう、僕その中国とか韓国めっちゃ好きなんだけれど、うんうんうん、行ってる人とかって結構、まあ、確実にお縄になっちゃうんだけど、うん、バッタモン買ってくる人いるのよ。
の、
バッタモンって言わないんだっけ。バッタモン、海賊品か、
海賊品、
うんうん、あのルイ
ジ品、
偽物を買う人がいるんですよ、うんうんうん、まあ、ルイ・ヴィトンの財布の偽物みたいな、
うん、
買ってくる人いるんだけれど、そういうメッカの国だからそれ使えばいいじゃんって。それまた違うの。
あ、でもなんかね、その中国とかで、うん、あのヴィトンの本、ヴィトンのちゃんと正規品で買ったとしても偽物を捕まされる可能性があるっていうぐらい信じてないのね、
うん、中国人
で、うん、で偽物捕まされるっていうのは本当にやっぱ恥ずかしいことだから、
は
あ
は
あ、うん、やっぱ本物を使いたいんじゃない、
中国人としてはね、うん、なるほどね、うん、じゃあもうそこで偽物を買わされるぐらいだったらイタリア行ってアウトレット行って買っちゃうみたいな感じだったのかな、
うんうん、だから偽物だったらさ、
うん、
10万円の偽物のバッグも、
うん、
1万円の偽物のバッグも、
うん、
100円の偽物のバッグも、
うん、
もう偽物であれば一緒って
思う。オール偽物だからね、
うん、
なるほどね、
うん、
あ、本物っていうのはやっぱプライな価値が高いってことですね、
うん、と思うけどね。
なるほど、私にはあんまない感覚なんで、ちょっと、うん、それ使えばいいじゃんって思っちゃうのもまたちょっとせこい話なんですかね、
うん、だからさ、あのヴィトンのデザインが好きとか、
うん、
その機能性が好きというよりかは、
うん、
ヴィトンのロゴが好きなだけではなくて、ヴィ、
うん、
トンの本物を持ってる自分に上がるんじゃない。
なるほどね、
うん、だから本物だっていう、なんだろう、気持ち買って、自分本物を持ってるっていうし、なんだろう、その
ステータス、
自覚がないと、う
ん、あ、なるほどね、
もう不安で不安で仕方がないんじゃないかな。
ちょ、もう一個違う話していい、
はいはい、
あの僕が多分大学の時に、
うん、
多分プラダだと思うのね、
うん、
かな、あの三角の、
はいはいはい、
何、紐でくくられてるような巾着、何、背中にショーバッグ、
うんうんうん、
分かる
分かる分かる、ナイロンの、
ナイロンのやつ、
うん、
あのすごい安そうじゃん、
うんうん、
っていうのをみんなしてたじゃん。でもロゴが入るだけですごい高いんでしょ、
うんうんうん、
今はまあ多分、今これ若い子聞いても分かんない話だと思うけど、
いや、まあ、まあまだナイロンバッグ出てるからね。
出てんだ
プラダ、うん、
あんなロゴで何万ってことでしょ。
何万ってことだね。
でしかもそれ大学生とかは普通に、うちの大学の子みんな使ってたからさ、
うんうんうん、
みんな同じバッグ使ってんだけどって思って、うんうんうん、でみんなそのロゴ入れてるだけでそんな高いのみたいな、
うん、
ってなってびっくりしたんだけど。
でもロゴが好きなんじゃないんじゃない、
日本は
分かんないけど、いや日本もロゴが好きなんだと思うよ、
まあ大学生だから、まあ、ブランドに憧れるっていうのは分かるから、うん、大学の時はそういうのあるんだろうなと思うけどね、
うんうんうん、
あれはちょっとなんか異様な世界だったな日本でもと思って、うん、まあ僕の大学はそういう感じだったのかもしれないけど、
うん、
びっくりしてましたけどね、
うんうん、僕らの年になると、
うん、
なんかこうなんだろうな、プラダを持つのか、
うんうん、
何を持つのかではなくて、
うん、
やっぱナイロンバッグを持つのかレザーのバッグを持つのかで、うん、ちょっと違うかなっては思ったりはする。
うん、うん、あのそうね、
そう
素材ですからね、
素材なんで
分かりますよね。
そうなので、
うん、
まあプラダと同じ値段のナイロンバッグ買うんだったら、
うん、
会社に持ってくんだったら、
うん、
他のレザーバッグを買うけど、
そうね、
うん、
会社にはまあ確実にブランドものは持ってかないんだけど、
うん、
あんま持ってくのもあるけど、まあ、ロゴないバージョンにしちゃうよねっていう、う
ん、ないバージョンにしちゃう。できるだけなんかあんまりデカデカとロゴがあるとちょっと恥ずかしいので、
ね、そうだね、
うん、
えっていう感じでマウンティングマウンテンっていう話になっちゃうわけでしょ。
でもあれ何なんだろう、あのトゥミとかさ、うん、ぐらいだと、
うん、
別に恥ずかしくないけど、
ね、
例えばグッチとかプラダとか思ったら、うん、なんかちょっと場違いな気がするのはなんでなんだろうね。
あの仕事で、うん、トゥミならいいでしょうって感じなんじゃない。
あ、なるほどね。
で仕事でプラダとかはダメでしょうみたいな、まあ女性は分かんないけど、うんうんうん、男性ってそういうのがあったりとか、あとあれなんなの、あのボールペンで有名なあの
モンブラン、
モンブラン、うんうんうん、あ私ちょっとモンブランって読めなかったんだけど最初。
なんでなんで、
あれでモンブランって読むんだね。
そうそう、山の名前だよ。
あ、そうなんだ。
シャモニーモンブラン、フランスのアルプスにある
名前なんですね、うんうんうん、私ちょっともう社会人になって数年してから知ったぐらいなんですけれど、うん、そのモンブランを使うのって意味あんの、あれ。
わかんない。
社会人で使ってる人多くない？
多い。
うちのさ、うん、あのちょっといつの時代かは言いませんけれど、うん、時代のどっかの時代の上司がそれを使ってて、自信満々にそれを使ってたから、うん、いや何それアピってんじゃんと思って、
うんうんうん、
僕の中で若干キモって引いてたのね、
うん、
それ今使う必要ありますって思ってて、うん、そんなお客さんの前でそれ見せんのみたいなところもあったりとかして、うんうんうん、まあ、使っていいんだろうけど、
うん、
まあねステータスだからねと思うけど、
なんかね僕がなんだろうな、社会人になった時は、うん、モンブランとパーカーとクロス、うん、パーカーって
服ね、あの、
うん、ボールペンメーカー、
ボールペンメーカー、
パーカー、
パーカー、
うん、
何それ
があるんだけど、その辺が流行ってはいたけど、うん、なんかモンブランだけ急にずっとなんか高くなっちゃって、
あ、それを言ったらさ、うん、ちょっとこの間日本の友達と話をしてたんですけれど、うん、LINE をしてたんですけど、うん、昔ルイ・ヴィトンってめっちゃ安かったっていう、
ルイ・ヴィトンのめっちゃ安くはない
ないけど、ルイ・ヴィトンの財布が2万で買えた3万で買えたみたいな感じなのにもかかわらず、今そんな値段では当然買えない
買えない、
うん、プラスかける3とか4とか5でしょ、
うんうんうんうん、
で実際って感じでしょ、
うん、
あれなんですかね、為替じゃないじゃんそんだけいっちゃうと思って、
だってあれじゃない、
え、手縫いだから
当時は、うん、まあ、ヨーロッパの一部の人と日本人ぐらいが買いたいと思ったけど、
うんうん、
今もうアジアの人が買いたいって思ってるから、うん、
マーケットプライス上げたのか、
そう、買いたい人が増えたら高く値段高くなっていくじゃん。
そうだね。
そう。でも作る量は決まってるからさ。
あ、なるほどね。
うん。別にそのああいうブランドもんってさ、うん。
なるほど。
あの需要が増えたから供給増やすわけじゃないから。
そうだね。
うん。
なるほどね。
うん。
あ、じゃあ日本のこう商売もそうすればいいじゃん。
何が何が？
なんか全体的に今物価、物によってはもうちょっと上げていいんじゃないかなっていう話、ちょっと全然食事とかになっちゃうんで、うんうん、ブランド品とか変わっちゃうんですけれど、
うんうん、
私確実に毎回思うことにマクドナルドがめっちゃ安いのね日本は。
あ、それでも高くなったけどね。
あ、らしい。あ、そうなんだ、書いて、うん、もう2年ぐらい書いてないから分かんないですけど、
サンキューセットとかあった時代あったじゃん。
あったね、うん、あのハンバーガー100円だった世界があったけどね、もう違うんだね今、
分かんないけど。
え、でもワンコインでは買えないけれど1000円では買えるぐらいでしょ。
1000円で買えると思う。
もう絶対ヨーロッパ買えないじゃん1000円で、
うん、
まあ、買えるのかもしれないけれど、セットだったら1000円絶対超えちゃうしっていうのになったら、うん、もうちょっとそれは上げていいんじゃないのマックはっていうのと、うん、あとこれ散々と絶対怒られる話で言っちゃうんですけど、うん、ラーメンってめっちゃ原価が悪いんですよね。あ、悪い、何、そのめっちゃお金かかるんですよね。もう本当に1個作ると、
うんうんうんうん、
すごい煮込んで時間かけてって作ったら、うんうん、普通にもう本当に1000円相当するわけらしいんですよ、ね、
へ、
うんうん、でもスープだからっていうのもあるんだろうけれど、うん、それを1200円で売って200円のあらりってことでしょ、
うんうん、
でやったらそれちょっと潰れちゃうよ日本って思っちゃうのね
ラーメンは、うん、あの僕が聞いたのは、
うん、
100人前作ろうが500人前作ろうがそんな値段変わらないので、うん、回転早くしてたくさん並ぶぐらいの、
うん、
ラーメン屋になればすっごい儲かる、
うん、あ、なるほどね。
だけど、うん、全然観光鳥が鳴くようなところだと全然儲からないっていうのは聞いたけど、まあ、その時に比べて原材料費は上がってるんで、
うん、
まあ、それなりに上げたらっては言うけど、
競争社会でしょ今、
うん、でも一食、うん、 なんだろう、ヨーロッパみたいにさ、うん、もう夜ディナーでテーブル取ったら、うん、もうそれ以降人入れないぐらいの、うん、回転で考えるんだったら、
まあ、そうしない
と、ラーメンの一杯の値段上げていって、うん、100食限定で、うん、どんどんどんどん上げていかないと、
まあそうだろうね、
っていう感じだろうね。
どっかの国で食べましたけれど、うん、全然ラーメン屋ってさ循環悪いよね、うん、人の
ね、全然あとちょっとなのに全然入れないっていうね。
あれ並んでるのすごい、並んでないから入れるねとか言って並んでたらさ、うん、全然中の人がさ食べ終わってるのに一向に出ないからさ、どういうことみたいな、うん、あ確かにノルウェーもそうだったなと思って、うん、まあ、それは怒っちゃいけないなと思って、うんうんうん、それに何だろう、僕の小ささを露呈したなと思って。
俺もでもこの間ロンドン出張行った時に、うん、まあおつまみでビール2杯、うん、ハイボール2杯を飲んだ後に、うん、最後締めのラーメンっていう形で、
いいね、
一風堂で過ごしたので、
うん、あどれぐらいでしたっけ、
それで3時間ぐらい一風堂飲んだよ。
もう日本で考えられない、
考えられないね、考えられない、ね、
一風堂3時間考えられないからね。まあそうね、そういう風になったらいくらなんでも単価上げないといけないからね、
うん、
まあ、そこは考えていかないといけないかもしれないですね、うん、
はい、はい、
カズさんありがとうございます。
カズさんありがとうございます。あのまたお待ちしてます。
はい、
はい、
あカズさんのちょっと告知だけさせていただきますと、はいはい、カズさんとセイジさんでされてますランランラジオっていうのは、うん、まもなくもう50回ぐらいになるんじゃないかなと思って、
ね、うんうん、
で結構長く続けられてるので、長くというか ね
僕らと違ってもう本当に永住者、オランダの永住者と2人の会話なんで
面白いよね、
うん、
でそれで再び日本に帰ったみたいな話とかされると、うん、あこんな感じなんだなみたいなのが面白かったりとかするんで、
うんう
ん、ちょっと目線がねかなり詳しいヨーロッパの目線になるんで、
はい、
あでちょっと一個だけちょっともう本当に感謝の言葉をちょっと今していいですか、
はいはい、
私ちょっとこの間ロンドン行ったんですよ、まあ、ちょっともうロンドンありますけれど、うん、行った時にナショナルミュージアム行ったんですよ、
うんうんうん、
ナショナルミュージアムに行った時に見たのがフェルメール、
うん、
レンブラント、
うん、
あとどっか、まあ、メジャーなものが大体あると思うんですけど、
うん、
出てこない
自分のことだと思うん
ですけど、
ね、はい、
それを全部カズさんの方から教えてもらってたのね、これはこういうふうに見るべきだよみたいな、はいはいはい、これはこういうところなんだよ、いいところみたいな感じで、うんうんうん、そのあとカーペディエムって呼ばれるこの何時の移ろいだったりとか、うんうんうん、あと花があるけれどここに虫がありますみたいなのとか説明してくれて、なんでだろうっていうのはこの何、まあ、あの綺麗なものと汚いものを見るとか、あとレモンとか、はい、ワインが減ってますよみたいなのがポイントですみたいなの、
あと骸骨があったりね、
そうそうそうそう、はい、とかを説明してくださってたので、
うん、
もうそのナショナルミュージアムに行ったらもうそれだけをひたすら見たのよ、
うん、
そしてめちゃくちゃ面白かった。であと他の何だろう、ゴッホの作品とか、うん、いろんなものあるんですけど全然そこら辺まだ分かってないから全然面白さが分かんないんだけど、
は
い、
うん、
それ
をちなみにあのこういったことは、うん、YouTube でもアップしてて、
ありがとうございます、
ね、はい、ぜひ見ていただければなと思います。カズさんがあの出演してくださって
解説していただいてるんですけど、私も本当にそういう、はい、もうちょっと勉強しようと思ってヨーロッパにいるうちにね、はい、と思って、はい、絵画の勉強しようかなと思った話でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、続いてお便りいきたいと思いますね。
はい、
はい、ババアハレンチノさんからのお便りです。
お帰りなさい。
お帰りなさいませ、
はい、
早速メール読んでいただきありがとうございました。お二人がここまでパリが好きだとは知らず聞いていると楽しそうだったので、自分が知っているパリスでよかったらお知らせしますが、結構な量になると思いますので、すいませんが時間があるときに追加に分けてお便りしますということで、楽しみだよね。
はい、
はい、その内容は全て発信してもショートカットしても良いのでお二人にお任せします。まずはランバンからいきます。撤退して今はランバンコレクションとして展開していますが、撤退の理由は単純に売れなかっただけのことです。ファッションは 100% アートではないので売れないと話になりません、うん、売れなかった理由はここ数年デザイナーが定着できていなかったことが最大の理由だと思います、うん、私がパリに住んでいた頃、パリのモード界で一番注目されていたのはランバンのデザイナーを務めていたアルベール・エルバスです、うん、彼のクリエーションは伝統的なエレガントに加え少し可愛らしいもエッセンスも含んだ、可愛らしいエッセンスも含んだ華やかさが良かったと思います。2001年から2015年まで勤めておりましたが、2021年にコロナで他界しております。うん、それからランバンはデザイナーが変わり、 一時期若者に受けるようなデザインにシフトした時期もありましたが、デザイナーが定着せず2019年に撤退しました。やはりアルベール・エレバスの存在は大きかったと思います。メンズに関しては違うデザイナーがしていましたが、エレバスがディレクションをしていたため統一感はあったと思います。当時私はファッションの勉強でパリに滞在していました。
素敵。
エレバスのアシスタントたちが次々と辞めていくのとの話を聞き、その理由はエレバスは神経質で、エレバスが伝える内容のデザインの型出しがアシスタントができないと、ぶっちぎれてボディに型出しした服を発狂しながら、裂いてしまうそうです。ある日あまりにも虫の居所が悪かったのか、ぶち切れた際にエレバスの手元にあった裁断バサミをエレバスが投げつけたところ、アシスタントの顔の目の前に裁断バサミがすっと通り過ぎ、こんなところではやっていけないとアシスタントは即辞めたそうです。私も学生ビザを取りながらスタージュ見習い、わかりやすく言うとインターンをしていたため、一瞬エレバスのところでインターンのエントリーをしようかなと思いましたが、裁断バサミが刺さるのも結構きついなと思い、すぐに諦めました、うん。わら、まあ、それでいらっしゃるんで、あのこの話は当時パリの業界では有名な話でした。イブサンローランも確か3本くらい映画化されていますが、人に聞くところによるとあれも抑えているとのこと。やっぱり天才はクレイジーじゃないとってことですかね。今現在ランバンコレクションのメンズラインはスマップやサッカーの中田秀俊さんのスタイリストとして活躍されたスケザネ智樹さんがクリエイティブディレクターとして手掛けております。今後のランバンは少し楽しみではあります。このような話をしましたが、ヤマピーさんがランバンに出向いた際に気に入ったものがあればそれを手にした方がいいと思います。エレバスの言葉を借りれば、ファッションはチョコレートの次に皆の気持ちを明るくするとのことですから、うんうんうん、楽しんでほしいと思います。結構長くなりました。次回はもう少し、観光に役立つそうな内容のメールにします。
嬉しい。
ではジルベールになれか、なれなかったババアハレンチのよりサルート。
ありがとうございます。いつも
本当にありがとうございます。
めちゃめちゃ詳しい。
めちゃくちゃ詳しい。本当に会ってお話ししたいぐらい楽しい。そうなんですよね。実はランバン結構、版権がややこしいことになってて。
あ、そうなんだ。
うん、ランバンは、今有名なグッチグループ、グッチのグループだったりとか、
うん、
ビトンのグループとか、プラダのグループとかに入ってないんですよ。で、メインが中国、系のファンドに買われてて、香港かな、中国かな、香港に買われてるはず、
うん、
だからそういう意味ではですね、
うん、
多分人のやりくりとかコラボとかもすごく難しくて、うん、ランバンってちょっと目立てない存在になってきているんじゃないかなと思います。そうなんだ。へー。うんうんうん。で、本当にこのババハレンツノさんには大変申し訳ないんですけど、
はい、
私行って、
うん、
よかったなと思ったのは、うん、ランバンランバンって言ってたんですけど、
うん、
ランセルでございまして。
違うやつ。あ、そうなんだ
そう、
ランセルっていうのはフランスのやつ。
ランセルもフランスのカバンメーカーか、うん、
あ言ってたね、ランセルね。
そうそうそう。そのランセルは、
うん、
モンブランとかと同じブランド。
モンブランもフランス。
モンブランはドイツかな。
あ、そうなんだ。
へえ、うんうん。ただ、まあ、ランバンについて言うと、
うん、
まあ結構、
うん、
僕が知ってる範囲ではそのバブル時代、
うん、
他のブランドと一緒で、
うん、
結構ライセンスものを多発して、
うん、
ランバンのタオルとか、
うんうんうん、
結構 お歳暮とかお中元とかで流行ったぐらい、
うん、
まあまあ日本的にはすごく馴染みのある、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、はい、ブランドになったわけですよ、
うんうん、
ただその代わり頻発したんで、
うん、
ライセンス、
あ、価値もね。
そう、価値もすごく下がってしまって、
さっきの話とちょっと類似しますけどね、
うん、
そういうことね。
そうなので、一遍そのライセンスをやめてくるドーンってクローズしてると思う。
うんうん、あ、なるほどね。
うん、で、ランバン自体は、多分その再興するときに、
うん、
再興、再び、
再興ね、
再興盛り上げていくときに、
うんうん、
日本にも進出したんだろうけども、
うん、
残念ながら2019年で日本撤退と。
う
いうことですね、うん、はい。でもね、同じタイミングでランセルも日本撤退してるんで。
あ、そうなんだ、
うん、ランセルも今日本にはありません、うん、ただランバンは、
うん
うん、これがややこしくな、ややこしくてっていうか、
うん、
ちょっとあやふやなので、うん、ちょっと信じてほしくないんですけど、うん、あれなんですよ、多分ね、山陽かどっかの、うん、山陽商会かどっかの、
うん、
展開をしてて、ライセンスで今やってたはず。
山陽って何？
山陽商会っていうね、会社があって、あ、はいはい、で、彼らはもともとライセンス、バーバリーのライセンスで、
うん、
すっごく日本の百貨店にどんどん送り込んで、
はいはいはい、
儲けたんだけど。
日本ありますね、バーバリー人気ですね。バーバリー
人気だでしょ、
うん、
で日本は安かったのよ。
安いね、バーバリーね。
そう、
今は知らないけど。
でそれを本社が怒ってさ。
本社、
あ、バーバリーの本社が。
フランス？
そう、うん、バーバリーの本社はね、ロンドンなの。
あ、ロンドン
ロンドンなんだけど、ロンドン側が怒って、うん、そんな中ライセンスで、
うん、
やっぱブランドの価値を毀損するような売り方しされたら困るっていうことで、
うん、
バーバリーを本社の直轄にしたのよ。
はいはいはい。
でブランド、ライセンスものがなくなって、
うんうん、
いろいろ困ってしまって、
うん、
マッキントッシュとかに移ったりとか。
全然種類違うけどね、同じロンドンってことね、うん、
まあまあロンドンで、
うんうん、
で多分マッキントッシュフィロソフィーとかもそうなんだけど、
うん、
ランバンもその中の、うん、あ、ランバンはひょっとしたらオンワードかもちょっと分かんないけど、
うんうん、
あのまあまあ似たような感じで、
うんうん、
ライセンスを買いあさって、
ね、うん、
日本でちょっと安くして日本の、
うん、
あの給与水準に合わせたブランドものだけど、
うん、
ライセンスで売っていくっていう売り方がさ、
うん、
日本だけなんかすごい流行ってるのね。
うん、そうなんだ。
そうそうそう。で百貨店で売るとさ、
うん、
その安く済むじゃん。
そうね、
うん、路面店を抱えるよりも。
そうね、そうね、うんうんうん、そういうことね、
う
ん
うん、そうそうそう。
で売ってくれるし買ってくれるしみたいな、
ね、そうそうそう。そんな売り方の中でランバンも、
うん、
ランバンオンブルーっていうブランドを始めて、
うんうん、
でランバンコレクションも、
うん、
日本のそのライセンス商品なんですよ。
へえ。
だからそのババハレンチノさんがおっしゃるように、
うん、
あの日本人の世界で通用するデザイナーではなくて、
うん、
スタイリストさんとかがデザイナーをやって、
う
ん、っていう形になってるんだけど、
うん、
やっぱさ若干こういう言い方をするとあれなんだけど、
うん、
日本の企画ものって、
うん、
日本臭さが出るんだよね。
と言いますと、
なんかそのグローバル展開してるブランドと違って、
うんうんうん、
日本人体型に合わせたりとか、
はいはいはい、
なんか機能性とかをさ、
う
ん、
あ、重要視
重要視したりとか、
うん、
うん、
必要だね、
するじゃん。なんか日本人そういうとこ好きじゃん。
まあ、四季があるしね、あと湿気があったりとか、
うんうんうん、
なんか冬はめっちゃ寒かったりとかするからね。そうね、
そうするとライセンスものなのに日本でしか買えない、
うんうんうん、
で世界で、
うん、
ランバンコレクションですって言って、
うん、
これ素敵でしょ、ランバンコレクションですって言ったところで、
うん、
ランバンコレクションって何ってなるわけですよ。
あ、なるほどね、
うん、
日本寄りじゃんってことになっちゃうしね。
そうそうそう、
なるほど。だったらまあさっきの話戻っちゃいますけど、
うん、
ルイ・ヴィトンみたいに希少価値にすればいいんじゃないの、うんうん、あ、そしたらそれ高くなっちゃうのかも。
そうだから、そうすると、
うん、
そのためにバーバリーとかは日本を一遍ライセンスを切ってんのよ。
ああ、そういうことでね、
うん、
もうちょっと希少価値高めたいからね。まあ、数を減らすっていうのも重要なんだね。
そうそうそう。でもじゃあ日本のデザイナーさんは、まあ一部ね、
うん、
吉田カバンとか自分のブランドでやってる人もいるし、
ね、うんうん、
まあ、ユニクロとかもそうなの、自分のブランドでやってるんだけど、
ね、ヨーロッパ高いけどね、
うん、その産業紹介とか、オンワードとか、
うん、
その昔からの百貨店お抱えアパレル系としては、
うん
う
ん、
もうなんかとりあえず名前の通ったライセンスを買い漁るわけですよ、
うん、はいはいはい。
そうすると、
うん、
まあ、ちょっと苦しいブランドとかは、
うん、
まあ、多少ライセンスってさ、
うん、
ただ名前使っていいよって公式にバッタモンを作るのを許すだけだからさ。
あ、なるほどね、
うん、
あ、じゃあさ、あのさ、スーパードライってさ、
うん、
あの漢字じゃん、
漢字漢字
だから、あれももしかしてライセンスなのかな、その 台湾だけで限定で売ったりとか、
うん、あれはね、うん、あの SPA なんで、あのユニクロと同じ方式で売ってるんで、
うん、あ、なんか違うんですね、うん、難しいですね。
アバクロとかユニクロとかザラとかは一緒、
うんうん、あ、そう、
うん、で企画を全部一つやってて、ただただもうボンボン
同じようにね
売ってるんで、
なるほどね、あ、うん、じゃあもう世界中にそれはもう売りやすいし、
そう、
まあ希少価値下がりますわってことね。
そうそうそう、
なるほどね、
うんうんうん、
まあ、勉強になります。ちょっといろいろ私さ、あともう一個面白かったのが、うん、その、うん、ババハレンチノさんがその学生ビザを取りながらスタージュっていう見習い、うん、今でいうところの、あ、分かりやすく言うとインターンっていうのがされてたっていうのが聞いて、
本当にさ、
すごい好きなんだろうね、
プラダを着た悪魔の世界にいたわけですよ、ね、
本当それ、うん、そこのなんか話とかちょっとすごい確かに聞きたいかも、
聞きたい聞きたい、
どう、なんかその学生ビザをまず取りましたっていうのは、まあ、ひとまずそこは分かるじゃん、うんうん、なんとなく取れるもんだろうし申請すればなんとかなるだろうな、うんうん、でそこからがどういう戦いなのかっていう、
うん、
なんかどれぐらい給料がもらえるのか、まあ、インターンだから日本もあるじゃん、インターンシップあると思うけれど、うん、それも海外の方が進んでるじゃん、うんうん、でさらにそのフックとかもインターン機能があるんだってちょっと思ったのがちょっといいなって思ったのね、うんうんうん、なんか幅が広がるじゃん、働く前にそういう経験ができるって、うん、自分に興味があるかどうかもう一回確かめれるしみたいな、うんうんうん、なんか日本もあるんだよね、大学でさ、うん、授業行って終わってバイトやってとはまた違うわけでしょ、
うん、
それを専門でちょっと一回学んでってことでしょ、
うん、
でプラダを着た悪魔になれるってことでしょ、
うん、ちょっとまあ違う、モデルじゃないからあれだけど、
モデル、
あ、まあ、あれはモデル、そうか、でもアンハサウェイもモデルじゃないもんね、あれはアンハサウェイはファッション誌の編集者、
そうそう、インターンでやってんじゃん、うん、
インターンじゃない、
あ、就職したんだっけ、
就職してる、
うん、あ、そうかそうか、うんうんうん、あ、なんかそういうのって夢があるなってすごい思って
思ったね。でも僕は逆に聞きたいのは、うん、そう、なんだろう、パリコレってさ、うん、もういろんな人がさ発表してるじゃん、うん、
してるね、
でその中でも、うん、やっぱりいいコレクションと悪いコレクションってどういう評価があるのかを知りたい、
わ、うん、かる、
今年のディオールはすごかったよねって言ったところでさ、うんうん、
流行じゃないのあれ、
なんでディオールって流行ってるから、うん、ディオールでコレクション発表したらそりゃもう流行るんじゃないのって思うけど、
うん、
え、それクレージュ、すごい人、同じ人がクレージュって名前でやったら、うん、もうクレージュは昔のブランドだから流行らないよねっていうものなのか、まあ、そういうブランドね、
あ、
なんかアクネスタジオ、今流行ってるからアクネスタジオだったらもう、うん、すごい流行るんだとかなのか、うん、でもこの人がやってるから流行ってんのか、うん、どっちなんだろう、
なんかその、うん、一緒に回ったと思うんですけど、うん、そのルイ・ヴィトンミュージアムと、うん、あとクリスチャン・ディオールミュージアム、
うんうんうん、
ミュージアムっていうのかどうなのか分かんないですけど行きましたけど、
うん、
なんか作ってる人が結局全然、まあ、最初はディオールが作りました、でその後、うん、何イヴ・サンローランの誰かが作ってますとかいろいろあったでしょ、
うんうんうん、
でやっぱその元の原型をとどめてないじゃん、と、ま、ど、あ、めてるんだろうと思うんだけど、うんうんうん、こう見比べると確実に違うじゃんみたいな、
うん、
分かるのにもかかわらずでもディオールの名前背負ってますってことでしょ、
そうだって あれデザイナーのディレクターの名前が違うから、
でも元クリスチャン・ディオールじゃん、
クリスチャン・ディオールさんがクリスチャン・ディオールっていう名前でやって
で立ち上げました、であとそれからまたディオール、イヴ・サンローランさんがクリスチャン・ディオールの服を作りましたってことでしょ、
うんうんうん、
あと最近でいうところの何草間彌生とかも作ってるでしょ、ルイ・ヴィトンは、コラボ、彼は
出ない、うんうんうん、
その、
うん、
その原結局選ばれたから作ってるんでしょ、あれクリスチャン・ディオール側があなたデザイナーやってくださいって言って作ってるんでしょ、う
ん、なんかねディオールとヴィトンって僕の勝手な想像の違いは、
うんうん、
ヴィトンはカバン屋なんですよ、うん
はい、まあ、ビトンはいいです、ちょっと置いといて、
うんうん、ディオールに関しては、うん、だから山田さんが山田商店を立ち上げました、
うん、
でも山田さんが死んだらとか引退したら、うん、次斉藤さんが社長になりました、
う
ん、
あ、社長が違うからってことね、
まあ、社長っていうべきじゃないけど作り手が違うけど、うん、そのメゾンを引き継いでいく、うん、そのアートディレクターじゃないけど、うん、ディレクターが違うから、
あれ誰が任命するの、
でも社長じゃない、
なるほど、
うん、
じゃあもうオーナーさんがこんな感じでって言って、うん、全然その最初の毛色と違う ものが出来上がるかもしれないじゃん。
かもしれない。
結構違ってたのね、僕は見た感じで言うと、うんうんうん、違うのが出来上がってきてんだなと思って、で最近はまた違うけど、それはまあ流行だからなって思ってたのよ、うん、僕の中で。でも作り手が違うから確実に違うのは分かるんだけど、
うん、でも多分ジバンシーとか、あ、サンローランだっけ、ジバンシーだっけ、うん、
サンローラン、ジバンシーも やってた気がする、
ね、でもそうやって自分でメゾン作ってるのと、
ま、
ね、クリスチャン・ディオールのためにやってるっていうのとはやっぱ違ってて、うんうん、クリスチャン・ディオールはこうあるべきだよねって思いながら、うんうんうん、その人って作ってると思うんだよね。
まあそうだろうね、うん、あれ卒業したんじゃないの、そして卒業してジバンシー立ち上げたってことでしょ。
なったのかな、ちょっとその順番が分かんない。
なるほどね、うんうん、トム・フォードとかもそうでしょ。
トム・フォードグッチね、
がグッチでしょ、うんうんうん、結局トム・フォードってブランド出来上がってるけど、もともとグッチさんでしょ、うん、あの人、
あの人もともとグッチさんじゃないよ、
え、
トム・フォードさんですよ。
トム・フォードさんですけどグッチ系とかってことでしょ、
う
ん、
そう、グッチは、まあ、グッチカバン屋さん、まあ、グッチ、グッチ、まあ、グッチ商店 の、うんうん、のアートディレクターとして勤めてたっていうだけ、勤めてて修行して独立したって感じだけど、
うん、そうね、うんうん、そう、なんかそう、なんか内部のことすごい知りたいと思っちゃうんだけど、どういう仕組みなんだろうなみたいな、ね、こうでもインターンやってる人とかすごい楽しいだろうね、
うん、と思う。あ、楽しいのかな、いろいろ辛いと思うよ、でっちぼっこしてるようなもんだからさ、
ハサミ投げられたら嫌だけどね、さすがにね、
うん、
まあ、ちょ死んじゃうからね、それはいくらなん
で、
ね、
でも素敵だと思います。
これはね本当に素敵な話をいただいたと思って、
うんうん、
あ、もうその何でしたっけ、ファッションの勉強っていうところがもう、うん、憧れるわな、もう僕にはない感性だからさ、
まあ、あとねすごいもう言っていい、うん、聞きたいこと聞いていい、
どうぞ。
であともう一つ聞きたいのは、そのディオールとかまあ、グッチはイタリアだけど、まあ、そのヴィトンだとかっていうのと、うん、あのほら僕らよく行くさアニエス・ベイとかさ、
うん、
で大きく違うとは思うんだけど、
違う、ね、
なんかその値段も違うしさ、
うん、
それってなんでなんだろう。
生地です。
え、生地なの、
うん、シルク使ってるかどうかでしょ、大体
アニエスベーもシルクぐらい使うんじゃないの。
ああそうなの、
うん、
あ、分かんないね、そう言われると謎だね、
謎謎だから、アニエスベーとか、うん、エルデーベーとかでも、うん、すごいおしゃれだったじゃん、
うんうん、あ、分かった、うん、ルイ・ヴィトンとの感覚が一緒で、うん、あの希少価値じゃない、材料が少ないから、
材料が少ないから、数からだから作んないから高く売れるってこと。
そうそうそうそう、
あ、そっかそっか、
で俺がそういう感じだから、そういう可能性強いっしょ、
うんうん、もう
完全推測の世界な
んです。推測だけどね、なんかそういうね、ファッションデザイナーからすると、
うん、
ああいうとこに言うなんでみたいな風に思っちゃってるのかどうなのか、そういうとこも知りたい。
あ、でその前のカズさんの話にちょっと類似しちゃいますけれど、うん、ファッションはここを見るべきみたいなのがあれば知りたいかも。
あ、
なんかその僕この YouTube で1個上げてますけれど、うんうんうん、たまたまなんとかあのオランダのデザイナーさんのパリコレをやってたんですよ。当然中に入れないし見れないし、外でこう何矢島みたいに待ってただけなんですけれど、うん、後で帰ってきてみたら、こうデザイナーさんこんな感じのを作ってんだなと思って、
うんうん、
確かにまあおしゃれなんだけどちょっと奇抜なわけね、
うんうんうん、
これ奇抜だから絶対日用品とはして着れないわけよ、
はいはいはい、
っていうのをこれ何をポイントにして見ればいいのって思ったの。
あ、
奇抜だからなのか、ね、なんだろうなみたいな、ちょっと分かんなくてまあ僕が感性がないからだよって言われたらそれで終わっちゃうんだけど、
うん、
それなんか見方が分かれば多分楽しいだろうなと思って
ね、楽しいと思う。
で もう一個言うと、そのパリに関しては前の回でも言ってますけれど、うん、その他の国と違って明確にこの人を見て楽しめるっていうのがあって、うん、ルーブル美術館に行くのもすごい楽しいし、いろんな絵画見るのもすごい楽しいんだけれど、それよりも街中でコーヒーショップで人を見る、服を見る、うん、歩いてる人がどういうものを着ている、うん、身につけてるかっていうのを見るだけでめちゃめちゃ面白いから、
うん、
それはやっぱねパリの魅力だなってすごい思ってる、
思う、うん、ロンドンは黒とか紺とかが多いの、まあまあ、うん、ロンドンに限らずだけど、でも、うん、パリはブラウンとか赤、ね、なんかボルドーとかがね、多く
ていろんな色を使ってんなと思って、うんうん、それをじっくり見るだけで本当面白いから、パリはそのコーヒーショップでそれを過ごすだけでも本当に確かに面白いから、うん、そういう過ごし方はパリはありだなと思って
と思うね、
うん、
はい
はい、
あれもう一個紹介したかったんですけど、
はい、
ちょっと
次回ですね、ごめんなさい、
あの 近いですかね、
はいはい、ババハレンチのさんありがとうございました、
ありがとうございました、
またあの続きお待ちしてますとか言って、はい、観光お待ちしてますみたいな、
そうですね、まあ、パリのお話とかファッションのお話聞けたらいいなと思います、
あと私 YouTube 上げてるんで YouTube のちょっと感想とかいただきたいですとかあんなひどいものあげんなって言われるかもしれないけど、
うん、
そう、そんなパリパス
変なベレー帽かぶんなって言われたらどうしよう、
そう、まあそれはまあ見栄えだからルッキズムだからいいんだけど、うんうん、あのパリパスを使ったやつをちょっと上げてるんですけど、うん、ちょっと強行突破でいろいろ回ったっていうのをやったんでちょっとどうなんだろうってちょっとドキドキしてんだけど、はい、はい、お願いします。
おゆかつ in Norway、
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想、ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつでツイッターの投稿、 DM、YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしています。それではこの辺で
バイバイ。